ごきげんよう、黒ヤギの岡本です。
黒ヤギの野崎です。こんばんは。お元気にしておりますでしょうか。こんばんは。お久しぶりだね。
何があった
何があった何もないよ。
何もないけど、でも相変わらず2人とも各々勝手にツイステはやってるじゃん。
やってましたね、
ツイステとワンダーランド。今日の CM だね。
見た
見たでしょ。
ジャック超可愛かった。
いや、なんか、ね、目がギラってなってブワってくさ。
見た
見た。わーって躍動感って。
やばくない？
そう、でも私最初なんかツイッター開いた時にスカラビアってあったから、
は
い
は
い、なんかスカラビアに何かあったんだって思って慌てちゃって、ね、何カード売ってたのみたいな思ったら、なんかその CM を、そのサバナクローの CM を見た婦女子たちが、うん、これだったら
次はスカラビアやみたいな。
オクタビネルが、うん、でオクタビネルがあってのスカラビアなのに、
そうなん
ですね、スカラビアどうなるのみたいな。こっちで、いや早い早い早いっていう。まだ見てないし、次の次でもほら、若干のネタバレになるんですけど、うん、ほらオバブロするのが、
オバブロ、あ、そうだね、
そう、寮長のカリムじゃなくて副寮長のジャミルだから、うん、これネタバレになるんじゃない CM がみたいな。
あ、
そう、どうなるのこれみたいな、
まあ、なって、なんかオバブロする人が主役の CM みたいになってたもんね。
そうそうそうそう。
あ、いや、まあ、何せよジャックは可愛かったよ、
うん、
ジャックのさ、うん、後ろ髪が長いっていうことでやっと CM で判明したの。
確かに、
もう二次創作やっとなんか落ち着いたなっていう。なんかみんなそれ言ってた。
ああ、でも私も単発だと思ってた
でしょ、
うん、
ここなんかね、真ん中だけ黒いんだよ、しかも。
見てない。
ちゃんと見て。
あ、ちゃんと見る。
乗ってたジャックくんが、
うん、
なんかワードで上がってた。
ああ、あったあった、ジャックくんいた。
あれもみんな後ろ髪の話してるせいで、うん、ジャックくんが入ってたんさ。
そうだったんだ、知らんかったわ。
もうね、これ以上ないよ。
いや、まだあるって
ないよ
言って、まだあるよ
CM で。でもこれさ、アニメ化すんのかな。
いや、するでしょ。ここまでやってさ、だってもうちょっとみんな動いてたもん。
動いてた。
これはもうするよ。してくれないと困るよ。
見る、
まあ1話は。
いや見る。いや、でも A3 も見てないじゃん、このさ。
未だに見れてない。
見れてない。見れてないじゃん。もう見る気ないでしょ。
いや、1話見たらその流れでダダダダって見れるのよ。
うん。
その1話を見るこの気力が湧いてこなくてさ。でもちゃんと今日までのイベントはちゃんと走り切ったから。
あ、A3 の。
そう、春組がまさかの春組公演っていう。
よくわかんないけど。どういうこと？
いや、なんかずっとこう新しいショーが始まって、
はい、
まあ、ミックス公演ってやってたのよ。なんか
の、うん、春と夏の中から選抜してみたいな。
そうそうそうそう。
あ、はいはいはい、
あれやってたのが、まあ、その、まあ、2公演分やって、
うん、
まあ、でも続きが来年ですよみたいな、
うん、
言ってたから、またしばらく、まあ、多分まあ何人か選抜しての公演でなってくのかなって思ってたから、
うん、
まさかここに来てまた春組新公演やるって思ってなかったから、うん、しかもマスミくんが主役で、なんか
ちょっとどんなったか存じ上げない。
私たち、私監督、
うん、
監督のことを熱烈に好きな子、
へー
と、あと千景さんっていうね、ちょっとペテンシジみたね、
うん、
人がね、主役、準主役か、
うん、
そのね、このビジュアルの良さがね、
うん、
やばかったよね。で、なんか髪型が違うからこう、あ、千景さんセンター分けになってるっていう。
二次元でビジュアル悪いことある？
いや、ないけど、いや、ここまでまたあれってこんなにかっこよかったっけみたいな。
それでアニメ見てないでしょ。
うん、
クソじゃん。見なよ。
いや、見たいよ。
だって春夏なんでしょ、アニメって。
そうそうそう、
出てる人たちは。
そう
そのためじゃん。
そうで、私はほら夏組のミスミ君が大好きじゃない。
あ、夏なんだ。
夏だよ。なんで覚えてないの？
いや、ミスミス覚えてるだけでも褒めてほしいぐらいなんですけど、私。
偉い、偉いよ。
カランコロンカラン。コロンカランコロン。
誰だ？
どうも、米粒社協の佐藤です。佐藤
さんだ。
どう
も。
すいません、失礼いたします。
こんにちは。どうしたんですか？い
きなり。来ちゃった。
あ、
もう二人に会いたくて来ちゃった。
会いたかったですよ、私たちだって。
会いたかったよ。もう結構久しぶりだね。3月の月刊ネズルと文字数で一緒だったんだっけ。
あー、
そうですね。だギリギリ、
そうだよね。
本当にギリギリの時に。
あれからやってないから、お客さん
に。そうですね。
うん。
でもね、達夫さんは最近あの若い子に夢中だ
から。お前の方がよっぽど発言だと思うんだけど。
そうなんだよ。石ちゃんね、
はい、石ちゃん、私たち石ちゃんって言っていいんですかね。石井さん、みくちゃん、
いや私もう下の名前で呼ばれるの嫌だから、絶対他人を、達夫さんだけ、
う
ん
う
ん、
ああでもだってサンキューさんって
呼べないもんね、まあ、ね
それでもやっぱ言ってくる人いるけどね。
サンキューさん、
サンキューさん、
すげえスーンとした顔してるけどね、サンキュー仕事 やるかみたいな感じ、愛がない仕事だなと思ってずっとやってますけど、ね、上の名前で呼んでほしいってよ。
あ、石井さん、石井ちゃん。
だからオタク的にはやっぱりあの宇治をつけて石井氏がいいんじゃない。
ああ、石井氏いいですね。
石井氏、
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 うん、
ああかわいい、石井氏、石井氏。
ちょっとだから野崎怖いってよ。
違う、
だから、まあ、ちょっと誘導尋問みたいなのがあったけどね。
ちょいじゃん、完全な誘導尋問。あれ
俺っていうか松崎だけどね。
まあそうですね、
そうそうそうそう。
違うね、やっぱね、私本当に日本のバラエティの悪いところが出たなと思った。
そうだね、そうだね。
お笑い好きな2人がいると、
まあだって石井氏は役者さんだから芸人さんじゃないですよ。
そうだよね、うん、でも割とこうトーク、はい、あの安定感ある子だ
よね。いや、めちゃくちゃ安定感ありましたよ、
うん、びっくりしましたね、
はい、私の友達にすごい喋り方が似てて、
あ、なんかツイートしてたよね。
そう、友達だって思って、あ、勝手に親近感湧いてたって。
そうなんだ、
ずっとわーって、このなんかなんでしょう、このどもり方とか、うん、笑い方とか、こうなんか速くなるこの加速の仕方とかは、マチコだって思って、石井氏は友達。
なるほど。いや、岡本にちょっと友達がいたっていうことにびっくりしてるん
だよ。でも本当唯一
です。そ
うなの。本当は本当にも知ってる友達なの。
唯一です。
似てる喋り方。
似てますね。
あ、そうなんだ、うん、
だからなんか聞いてて落ち着くというか、トーンが、
うん、
あれオタクっぽい喋り方なの、あれ。
なんかオタクの女性にもいっぱいいるじゃないですか、うん、種類があって、うん、岡本さんほどではなく、
うん、
私ほどではない中間のちょうどいい喋りの方。
なるほど、
よかった、
なるほ
ど。
いや、もうあの 93%
という、いや、もうとんでもない支持率ですよ。
すごい。
いや、俺あの内閣の支持率下がったらダメっていう。
このままどんどん下がって
きたらダメですよ。いや、かなり高かったんでね。
素晴らしい。
いや、まあ大方好評だったんだけど、うん、やっぱあのケツの穴の小さいオタクが欲しいオタクっていうから。
ね。そんな人います？
いつから熱文字はなんかこう恋愛サークルになったんですか。お怒りのメールがすごかった。
嘘、誰と、
ね、それに
多分ね、だからあれ俺らもリモートで喋ってるっていうこと自体にが割と初めてじゃん。
そうですね、
だからテンション上がっちゃって、単におじさんが若い子と喋ってる感じになっちゃったんだよね。国さんとか特に初めてだからさ、あの人 Wi-Fi のこととか知らないからさ、びっくりしちゃってんだよね。
いや、あれ絵面面白かった。
絵面やばかったよね、完全にテロリスト。
テロリストでした。生産か、金額の請求をされるやろと思いながら、
私音声ですか、聞いてなかったから、
あ、ポッドキャストだけ。いや、もうね、 YouTube ぜひ。
YouTube ちょっと
めっちゃ面白い、
おかしな感じになってましたけれどもね。まあまあ、おいおいね、またちょっと喋ってもらえたらなというふうに思っております。どうですか最近、腐女子的には。
腐女子的になんか私またもう腐女子じゃないんだろうな、うん、みたいな、なんかその、
うん、
なんかミスミ君に、いや、なんかやっぱりミスミ君に対する、
うん、
お前もパトロンの気持ちだから、
そうね、
別になんかこの BL としての萌えではなかったんで、うん、もう、うん、あ、もう私腐女子卒業しちゃったんだなみたいな
思ってた、
思ってた。
もうやっぱ年齢も年齢だし、
はい、
まあもうそろそろ卒業かなみたいな。
そうなんです、なんかもう 別に燃えることってこの先ないんだろうなってやっ
ぱり人生最後の燃えが三住くんだったんだな、
は
い、みたいな。
でこの今後もちゃんとお金は定期的にこう費やしていくんですけど、
うん、もうそれ親戚のおばさんだよ。もう、うん、
でもなんかもうこれなんかななんか悲しいなって思ってたら、うん、ツイステで、うん、本当この間ふとなんかちょっと考えてたんですよ、うん、こうなんかこの私の大好きなフロイドっていうキャラと、うん、リドル君っていうキャラクターが結構喧嘩をよくするんですよ、うん、フロイドがリドル君にちょっかいかける感じで、うん、でこの喧嘩から私はどこまで発展させることができるんだろうと思って、うん、まずまあフロイド君がリドル君を好きっていうこのカップリングはあるじゃないですか、うん、ってなった時にこのフロイド君に対して双子の片割れのこのジェイド君っていうのがいるんですけど、うん、ジェイド君はこの二人のことをどう思って見てるんだろうと考えて、はいはいはい、まあ、双子だしちょっと余裕を持ってああまたあんなことやってらみたいな、うん、でも結局僕のところに戻ってくるからみたいな、うん、ちょっと余裕を持って見てるのかちょっとなんか嫉妬が混じってるのかみたいな、うん、で、うん、そうなった時にアズール君っていうこのオクタビネルの寮長がいるんですけど、うん、その寮長はこの健康どう見てんのかなと思ってなんか楽しくなってきちゃってじゃあ逆にこうリドル君サイドのこうトレイ君っていうまあ幼馴染がいるんですけど幼馴染はじゃあこの健康どう思って見てるのかなとかじゃあこの外にいるこの2人はどうやってくっつくのかなとかたまたま通りかかったジャミル君とカリム君はその健康を見てどう思うんだろうっていうことを延々と考えあこれ延々と考えられる楽しいって思った時にあよかった私まだちゃんと不女子なんだ
もうツイステッドワンダーランドの思うツボですよね、うん、
なるほど、
うん、
いやでも本当に楽しいですね。でもじゃあ結局私はどのカップリングに行けばいいのっていう、うん、今度はそこのちょっと論争が私の中で繰り広げられるわけでして、
それって今のトレンドなのツイステって
私と岡本さんって基本的に自分たちで完結するんですよ、うん、そうだね、楽しいことを、うん、誰かと共有しようとしないので、うん、こもってやってて私ツイステってそんなに流行ってないと勝手に思ってたんですよ、うん、死ぬほど流行ってました。
マジか
マジで本当にめちゃくちゃ流行ってます。
岡本だから割とちゃんと流行りに乗れるね。
そうですね、私は結構ミーハーなので
知ってるけど
割とミーハーなのでちゃんと乗ります。だから相方が波に乗るのが逆に珍しいというか。
なるほど。
なんか結構一度好きになったものをずっと継続して好きとか、うん、あと海外の洋画、
うんうん、そうだね、
活動してるんで、うんうん、待って日本に来たぞって思った相方が。
なるほどね、はい、大崎はどうしてたの。
私もツイステ
やってんじゃん
やってますよ。だってそれ
やってんじゃん。
いやだってディズニーだもん、
う
ん、
まあね、
でも
ついにね、
とはいえなんかその私前もそのテニラビっていうテニスの王子様のリズムゲームをやってて結果送金するだけの形になったのでアンインストールをしたんですよ、
うん、怖い怖いと、
はい、2つ同時にゲームをやるっていうことがどうしてもできないんですよ、うん、で今ずっと本当にシンデレラガールズエイトルマスターシンデレラガールズ、うん、スターライトステージっていうリズムゲームをずっとやってるので、うん、ここを継続してやっていけんのかっていう今状態になってるんですけど。
なるほど。ゆりかビールかっていう。
本当そう。でもツイステッドワンダーランドは比較的放置ゲーなので、うん、楽ですね。
ああそう。
うん。一回やポチッと押してしまえばあとは終わるまでほっとけばいいので、テニラビよりかは楽です。
なるほど。
ただやっぱなんか起動のためにディズニー。うん、公式なんでディズニーの文字が浮かぶんですよ、うん、それを見るたびに私が金をかけるべきはこっちではなく OLC だっていう気持ちがガッて強くなっちゃう。
そうだね、
ディズニーランド行きたいね。
パークにね、そうだね、
も
う
パークもまた閉園が長かったけどね。
そうですね、やっと開きましたけど、
うん、どうパークに対する思い。
いやどうなんでしょうね、なんか、うん、でも
まあ、ちゃんとまあいろいろとしてくれてるんだろうなみたいな。
そうだね、
やるって向こうも決心したわけですし、ちゃんといろいろ対策ねってくれてるわけなんで、あとは私と相方がどのタイミングで行くかっていう
なんであなたと行かなきゃいけない
。嘘でしょ行くとしたら一緒に行くでしょ。
いや、じゃあ行くと3人で行こうよ。
え
やった、
3人で行こうよ。
多分ちょっと、
まあ、疲れると途中で腰痛くなるから
。でも私たちもちょくちょく休憩するんで、うん、そこは、うん、だこうなってくると C に行くのかランドに行くのかっていうそういう話。
なるほどなるほど。
でも、うん、アトラク派の人たちが今は一番こう過ごしやすい状況になる。
行列がね、
そうですね、もう入れる人も決まってるし、うん、でまあ、パレードもやってないし、うん、あのご挨拶はしてるんですけど、うん、でキャラとの写真もそんなちゃんと撮れるわけではないから、うん、逆にだからもうゆっくりパークを回ってほしい、うん、行ける人は、
うん、
もうのんびりで、アトラクションもまあ並ばなくていいというか、
うん、
並んでもなんか10分とか30分って言ってたんですけど、うん、あえてすごいゆっくり歩いて人に抜かされるとかも気にしないで、うん、なんかこうアトラクションの中を
ちゃんとこうお花をめでるっていう、
そうですね、なんか建造物というか壁紙とか、なんかちょっとした装飾品とかをしっかり見ていただきたい。
そうですか、
はい、
なるほどね。
行きたいな。
行きたいね、パーク行きたい。
ちょっと前に、はい、おすすめ作品ということでね、野崎さんの方からですね、結構向こうのアメリカのオリジナルアニメの話を結構してもらったと思うんだけど、それからね僕も野崎が言うんだったらと思って結構見たんだよ。
はいはいはい。
でそのうちの一つはちゃんと日本語訳というか吹き替えも入ってて、うん、見られる環境にあったんで、
はい、
ちょっと見てみたの。超面白かった
ね。
超面白かった、
ね、いや面白いんですよ。
LINE しちゃったもん。
でも来ました、
野崎
さんから LINE が来た。アニメの感想の LINE が来たよ。で私も山のすすめ見ようって
。達夫さんが見てくれたんだと私も達夫さんが
見てくれ見てくれ
押してる山のすすめ見ようって
思いましたよ。でやっぱりね、はい、配信聞いてね見たっていう人がいたんで、
めっちゃ嬉しい。
ちょっと紹介します。
はい、
熱文字ネームレタス記者からいただきました。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
楽しく拝聴しております。月刊熱量と文字数で黒柳の野崎さんがお話しされていたカートゥーンのオリジナルアニメ、多分これカートゥーンネットワーク
ってこと
ですね、スティーブンユニバースを見たのでネタバレなしの感想のお便りです。正直に言います、
はい、
すっごく面白かったです。
素晴らしい。
これオタクがみんな好きなやつだと思いました。登場人物は大まかに、人間と宝石のハーフであるスティーブン、まあ、これが主人公ですね。で、宝石、これはクリスタルジェムズというんですけれども、パール、ガーネット、アメジスト、そして彼らが暮らすビーチシティの街の人々です。第1話は特に大した説明もなく始まり、何のためにジェムズが敵と戦い地球を守っているのか分かりません。敵が何なのかも分かりません。これは本当に第1話なのか実は中盤なのではと不安になってウィキペディアで格割リストを確認したくらいです。ただこれから見る人にはここでくじけないでくださいと強く言いたいです。よく分からないながらも1話12分なのでサクサクと見進めるうちに、おや、もしやこれとんでもなく良質な作品なのではと気づく瞬間がやってきます。パールたちジェムズが何のために戦っているのか、ジェムズにとってスティーブンがどういう存在なのか、そしてスティーブンの母親であるジェムローズという物語にかかる大きな存在、これらが少しずつ明らかになっていきます。日常界の中に潜む不穏な要素、伏線とも思わなかったものが後々忘れた頃に鮮やかに回収され、キャラクターの感情は長い話数を経て丁寧に描かれます。とんでもない数のパズルのピースが徐々に埋まっていく快感があり、1話12分の濃厚なジェットコースターにすっかり中毒になりました。これが日本のアニメなら2時間1本の映画になるような情報量の内容を翻訳の見事さとともに1話12分に凝縮しているんです。スティーブンユニバース、とんでもないアニメです。見応えありすぎます。視聴方法ですが、私は Amazon プライムで配信されている128話まで見ました。本国アメリカでは完結しており、現在日本で配信されているのは128話までのようで、続きが待ち遠しいです。また D アニメストアだと12分プラス12分で1話あたり24分になっているようです。長い作品ですが、キャラクターのことを深く掘り下げたいという人は絶対にハマると思います。 SF 要素も強いので矛盾のない緻密な世界設定をたくさん吸収できる嬉しさもあります。熱文字リスナーさん向けだという確信がありますので、お時間があればぜひ見てみてください。最後に、すでに視聴済みの先輩ファンの方へ向けて、私の推しはオニオンとライオンですが、
オニオンか
ガーネット、CV 西賀美月さんに毎回ときめいております。それでは長文失礼いたしましたということで、レタス記者よりいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。素晴らしい、完璧、
完璧だね、
完璧。私の感情論だけのものに比べて完璧な、
すごい。
いや本当にすごいのよ。
でもアマプラでやってるんだったら私も見れる。
そうでしょ、うん、いや
俺バッチ買っちゃったもん。
スティーブユニバースの、これ
アイス、猫ちゃんアイスじゃないですか、
これが。
スティーブンっていうのが最初松崎にしか見えない。
そうなんです、髪の毛がね。
私なんかもっとシュッとシュッとしてるの
かな。いやいやいや、そこがさ、だからアメリカのアニメっていうかさ、イケメンとか可愛い子全然出てこないんだわ、それもまたいいんだよね。
そう
で、なんか確かにね、1話結構分かりにくいっていうか、
いや一番多分ハードルが高いですよね。
うん、いや逆に言うとやっぱ俺ら1話で甘やかさせすぎてる。
そう、私も思いました。日本のアニメ見た時に、なんか私この間ダンベル何キロ持てを見たんですけど、見ました、
うんうん、まああれはあれで面白かった。
面白いです。ダンベル何キロもでもずっと見てますけど、うん、でもやっぱりどの話も1話目って説明、
うん、
これからこういう話しますから、
うん、
キャラクターも自然に紹介されててね、
こういう子ですよっていうのを本当に1話一発目で全部分からせてもらえる話なんだけど、うん、スティーブン・ユニバースはなんか正直多分50話とかまで見てもいまいちよく分かんない、
分かんない、
でも見続けられる、
られる、られるというか、多分1話見終わってなんだと思いながら、うん、2話目見たらそこから止まらないと思う、うん、ああなるほどが、
あ
ちょっとずつ多くなってくるのが、
俺はもう7話の時点で完全にハマってた。
7話ってどうでしたっけ。7
話ぐらい、まあ、ライオン出てくる前ぐらいだった。
ああ、
うん、超面白いね。
超面白いんですよ。
なんでこれ日本のアニメができないんだろうっていうのをすごい考えちゃう。だって別にイケメンも可愛い子も出てきてないのに面白いシナリオだし、うん、で割とこうちゃんと、なんて言うんだろうな、コナンでいう黒い組織みたいなさ、うん、ああいう根底に流れる大きい物語の中に核はちゃんとなんかこううまくつながってるっていうか、
う
ん、
そうですね。
で、あの話はあれで終わったのかなとか思ったら、うん、なんかつながってたんだみたいな。BL とユリ両方好きな人いるじゃん、
はい、
俺もそうなんだけど、
うん、私も
野崎もそうだよね。
そうですね。
岡本全然わかんない、ユリ。
あ、そうですね、本当になんか BL のなんで、本当になんかそのこの一コマに男の子2人いますみたいな、うん、ちょっと喧嘩してますってなったらもうこれだけでちょっとなんかいっぱい膨らませられるぞってなるんですけど、うん、じゃあ、うん、女の子がそういう状況になってたとしたら、あ、こういう一コマがあったな、じゃあ続きはどうなってるんですかねみたいな感じにしかならないですよね。そっからこの2人を膨らませられないですし、うん、じゃあこの2人が喧嘩してるのを見て別の子はどう思ってるんだみたいなところまでいかないですよ、うん、本当にここの情報だけ、
うん、
と逆にユリ好きな人ってこれを見てどこまで考えてるの、なんかこれでもうなんか膨らんでいく、
うん、膨らむ、いやっていうかなんか多分、うん、その BL とユリに何違いがあるのかぶっちゃけ分かんないから、うん、うちには、あ、うん、いやもちろんなんだろうな、なんか持ってる雰囲気は変わると思うけど、うん、なんかそのこれ私の場合ですよ、私は、うん、そのなんだろう、こう自分の今までの人生の、
うん、
人生の中で感じてきたことを元に燃えるか燃えないかを判断 してるんですよ、うんうん、だから例えば私お兄ちゃんがいるので、うん、兄弟萌えは絶対ない、あのどんな作品でも、うん、兄弟で恋愛をするって言った設定の時点で腹違いでもなんだろう気持ち悪いなって思っちゃう、うん、いとことかでもうちいのもういとこをもう兄弟みたいに育ってきたから、うん、いとこ同士で恋愛してるって、うん、やりえないって絶対って、うん、二次創作あ二次元だったとしてもやっぱり、
うん、それはノーマルの話、
ノーマルの話でも
BL でもユリでも、
うん、ユリでも、うん、あいや、うん、ユリは違うかない
とこユリ
いとこユリ
は可愛い
よ、なんかその違うユ、そんな、なんだろう、ユリとか BL って、うん、あまあもちろんヘテロもそうですけど自分の妄想の中って恋愛をさせるための妄想が多いじゃないですか、うん、キャラクター同士の中でその時に、なんかこう私はで なんだろう恋愛をしない人なんですよ、
うん、
恋愛しないというか私が恋愛をしてるっていうことを想像するだけでも気持ちが悪くなるから、うん、恋愛をする世界に私はいないんですよ、
うん、
でも岡本さんはさ恋愛がしたい人じゃん、
したい
3次元でも、うん、恋人とか好きな人が欲しいと思うわけじゃん、うん、だから対、自分の性自認がちゃんと女性として確立してるから、うん、恋愛は男とするものっていう自分の価値観があるわけ、うん、だから、女性が女性を好きになるっていうことを消化しきれないんだと思う、妄想の中でも。でも男性じゃないから岡本さんは、うん、だから男性が何をするかは分かんないから、うん、男性同士の恋愛も妄想として消化ができる、現実がどうとか関係なく、うん、で私が恋愛しないから、
うん、
その男同士だろうが女同士だろうが、うん、男女だろうが恋愛するということに何の違和感も感じないんですよ、
うん
うん、だから何でも燃えられる、
うん、
私はね、そのユリ好きの人たちとか BL 好きの人たちがなぜそれを好きなのかは分からないけど、うん、私はそういう理論だから男女だから恋愛しない、燃えないってことはない、
うんうん、
燃えたら燃える、うん、性別に関係な
く、うん、確かにそうかもな、
うん、どうなんですか、
うん、2人はいつもこういう会話して本当はただぼんやり聞いてるだけ、
ぼんやり聞いてるだけ、
うん、そうなんだ、そうか、
野崎だって理屈っぽいじゃん、
はい、
割と
そう
理屈っぽい、
理屈っぽいというか理由が欲しいんです、
まあそうだよね、だから人を説得するときにちゃんとその根拠を示すじゃん、
うん、
岡本それああ
そうですね、あそうなんだ、
だって岡本さんが BL が好きな理由わかんないんですもん、
う
ん、
まあ、もう脊髄反射、
好きなんだよねみたいな、
なんか理由、感情、
本当に
感情、
お肉が好きなのに理由があるの？
あーってい うこと
が、
うん、めっちゃ分かりやすい今の、
うん、そう、それですね、
美味しければいいじゃないの、
そう、美味しいから好きなんだよっていう
すごい、達夫さん、
いや、でもそういうことでしょ、
う
ん、で、大体俺がなんかこう、その同人ストック媒介とかで出会ってきた、うん、女子は岡本よりだった、うん、だってお肉好きだもんっていう、うん、ただそれだけ、
なんで好きかって考えない、このお肉なんでこんなに私好きなんだろうって
考える暇がないんだよね多分、うん、
なんかこのキャラ同士は考えるけど、じゃあ自分がなんでこの男同士なんだろう、なんでこのなんだろう、キャラは好きだけどなんで
わんこそばだよ、だから岡本さんは常に供給図がされるから考える必要がないんだよ、食べ続ければいいやと思える、
あと説明する必要もないんだよね、
うん、
親とかその彼氏とか、あれ全然あの理解がない友達とかに自分の趣味を理解してもらおうという必要がないじゃん、
ああそうですね、
うん、
別に何だろう、知ってる人だけで楽しめばいいや
ん、うん、
だからわざわざだったら知らない人にこれがねっていう、
うん、
男の子同士のこういう恋愛がいいんだよって説明させてもら
う、いやそれうちだって
そんな、そりゃそうだけど、
そんな危ない声しないよ、何も知らない人に BL はこんなにすごいんですよとは言わないけど、
でもほらやっぱ若い頃はやっぱしちゃった時はあって、
嘘、
やっぱ若かったんで、
若いせいにするとダメだよ、
そうよね、でも学生の頃は本当にこれ読んでたのがよかったから、これすごいんだよみたいな、
欲し
い、先生嫌ったからこれねっていう、 天下とそのお師匠さんがすごいいいんだよみたいな。
で私ねこれ知ってるから、うん、私だから私よりも石井さんは岡本さんとの方が BL の話は盛り上がれると思って。
でも石井さん BL 好きなのかなって、なんかその
BL もよりも好きだって言ってなかった。
いやなんか聞いてる感じ、うん、なんか女の子のキャラクターが好きみたいな。
そうだね、どっちかっていうとそんな感じだったね。
話を聞いてる感じだったから、あじゃあ別に BL よりも多分ユリの方が好きなのかなみたいな。
うん、まあそう、分かんないよね、うん、
いや私これめっちゃフラットな気持ちで聞いてくださいね、うんうん、めっちゃフラットな気持ちで聞いてほしいんですけど、うん、石井さんがその美術部の方に BL の同人誌の貸し借り、
クロバスとかね、
あったって言ってた時に、うん、青べくに関しては BL しか知識がない、うんうん、あのBL でしか読まなかったって言った時に、なんでそれでもらえたんだろうなと思ったの。
いやだから可愛かったんじゃない。
そう、う
ん、
じゃあそれが岡本さんはできるんですよ、うん、
ああなるほど。
私はできないんですよ。
あなんでなんで、
だって知らないもん誰だよこれってなる。
でもさそれ原作もそうじゃん。
いや原作をちゃんと読んだ上での BL じゃないですか、
うん、いやでも順番関係なくない。
やる、私はある。
あ俺はむしろ同人から入って、うん、原作を読んだ時になんだこの絵って思う時ある。
最低
俺公式かよみたいな。
最低。
まあまあ公式ね、まあほら私結局アニメで見てようやく公式見れるみたいな。
ああ
クロバスとか、
ああ
鬼滅もそうだったから、
ね、だから情報がちゃんと多い、分かりやすく整えられている状態でまず入れて、でそのイメージがあって漫画読むと補完ができるってことなんだね。
そうなんですね。だ好きだから、でさらにアニメってもうその途中で終わっちゃうじゃないですか、
うん、
この続きが私は見たいんですよってなったら、もうその高ぶった気持ちのまま読めちゃうんで、うん、なんかそんな絵がどうのこうのとかじゃなく、もうこの話がっていう、
あ
っちに行けちゃうっていう。
そうなのか、
はい、
いや私マジ同人から入ったこと一回もないです。
あそう、
うん、同人からなんかほら昔なんかジュニアっていう
ありましたな、
なんかそのジャンプ系の同人誌がいろんな、なんかその方針演技だの、うん、なんか誘惑だのみたいなのがいっぱいなんかこう、うん、オムニバスであったのを見て、うん、あでも、
うん、あーそうな、う
ん、でもなんとなく別にじゃあそれで燃えるかって言ったら別に燃えてはなかったかな。
そうだよ、
本当に自分の好きなやつしか見てなかった気がする。
あーなるほどね。
同人から入る、なんか商業オークション、まあ、商業はまた、
でもフラットに燃えるか燃えないかで考えられるじゃん、
この人は。
そうだね、
その原作かどうかとかもう全部関係なくて、ここにあるものを美味しいか美味しくないかで判断できるけど、うん、私がパッて料理出された時にこれってどこから、うん、どこの国で作られた
肉なんだ
ろうとか、ど牛のどこの部位なんだろうとか、美味しいって思うにはそれが必
要だ。厄
介。だから美味しいんですねこれとか、
まあねそのロジックが欲しいよね、 その美味しい理由がね、
うん、あと安心したい、うん、これは絶対に美味しい肉であるっていう安心はやっぱ公式をちゃんと、
うん、
出元を確認しないと、
うんうん、公式至上主義者。
いやでも本当だ、最近やっぱ公式の大切さをね感じたから。
でもさ公式っていうのは、
うん、
それもっと言うとだよ、過去作のいいとこ取りで公式化した作品ってあるじゃん、マッシュアップ作品みたいな。
どういう、
例えばものすごいヒットした作品のあの要素と、うん、ものすごいヒットした作品のあの要素を掛け合わせてこの作品になったんだよね。で絵柄は今の流行りのこういう感じで線が細くて、でキャラクターはあの作品のあの子とあの作品のこの子っていうのをダブルヒロインにしたんだみたいな。いや公式ももう同人じゃん。いや俺から言わせればそういうのあるよ。
ありますね。でもそれはもう年食ったからです。
まあね、
そうしょうがない。
そうだね。
だって若い子たちからしたらそれが元祖になるんですもん。
確かに、うん、確かにそうなん
だ。しょうがないんですよ。
そうなんだ。
私これしょうがないなと思って、うん、私はもうそれをバーって言ってる人たちを別に何も思わないんですけど、うんうん、私ディズニーの作品でアトランティスっていう映画があるんですけど、
ね、
あれめっちゃ好きなんですよ。うん、初めて見た時に、うん、もうその世界観だとか。うん、もう音楽だとかがすごく好きで、わめっちゃこの作品大好きって思ってたら、ネットの普及によってその アトランティスがおそらくナディアのパクリであるっていう記事があったの、うんうん、パクリだと思うの私も、うん、
結果論、
結果論、おそらくパクったとまでは言わないまでも、
見ればね、
そう、あの多分そういう作品を見てきた人たちが作ったものだからかなりこうインスパイアされる、
まあ、それはもう、うん、あのジャングル大帝の時も言われましたけどね、うん、
だからなんかだからこれはクソだと、この作品はクソであるっていう、うん、でましてはディズニーなんで、うん、そんだけでかいところが作ってるもののくせに、うん、堂々とって言って怒ってる人たちがもうファンの方々ですよ、うん、ナディア、うん、でも私はこれが好きなのっていう、
なるほど、なるほど、
ナディアを否定する気もないし、うん、きっと、うん、素晴らしい作品だと思うけど、うん、私にとってはこれが
そうだよな、うん、入り口だった
の、そうなんです、大好きな作品なんですって思うから、うん、だから達夫さんから言わせれば、うん、おめえこれ同人じゃねえかよって思うかもしれないけど初めてそれを食べた人からしたら、ね、もうこれが本家なんですよ。
いやだからその議論の先に、うん、公式か同人かってそんなに大切な問題じゃないっていう何でもフラット、
あ
原作を上回る同人もあれば、あやっぱ公式が素晴らしいっていう考え方もあるし、そこは単に作家の勝負だと思うよ。
なるほどね、
うん、
いやでもなーだったら そういうふうにフラットに考えられればいいですけど、うん、多分同人ってそんなに綺麗じゃない、うん、売れたくて書いてるだけの人も絶対
いる、あ、まあいるね、それはまあ分かるね、
うん、なんかそれぐらい全部をフラットに見れればいいけど、そうじゃないからなんか、まあ、ね、ほんと切ったらないから、まあね、私が、
素晴らしいよ、
なんかだって今まで書いてなかったじゃんって思うあるんで、
ね、なるほどね、
何年も私はやってきてて、うん、いきなりこの人なんか、うん、しかもなんか筆が早いみたいなしかも若いみたいなもうおばさん太刀打ちできないよと思うなんかもう
高派なところがやっぱ恐れられる理由
は、ね、でもこれ私がそう思うだけ、うん、別に岡本さんにそれを強要する気もなければそのなんだろう、
俺はねやっぱりそ その BL 寄りっていうのは、うん、そのもともとそういう回路が内蔵されてるかっていうことだと思う、うん、乙女回路と少年回路が両方ある、男の子回路が両方あるかっていうことだと思うね。で俺はなんか修行じゃないけど
修行
そのやっぱお姉ちゃんがいたから少女漫画とかを子供の時読んで少女として読めたんだよね、女の子になってたんだと思う、
読んでる時
は。そうだから実際のジェンダーじゃなくてその読者としてのジェンダーを両方持てたんだよね、
うん、
で俺はもうとにかく美しいか可愛い、この2つがもうそのあれば、うん、性別はもうどうでもいいって思ってる。
あ、なるほど。
それはもう本当に俺ベルサイユのバラのオスカル見た時に、
うん、
もうこの人美しいじゃん、
うん、
男だろうか女だろうかどうでもよくね、うん、みたいな思ったし、ヒズルところの天使の前戸の王子を見た時もそう思ったし、うん、いや風のドッキーな歌のジルベール見た時もそう思ったし、うん、もうどっちでもいいよと、とにかく、うん、尊い尊いではないかと、うん、美しい可愛いが、うん、そのジェンダーを凌駕する、うん、いやだからやっぱユリは美しいもの、美しい
美しい、
うん、いや僕はね、最近このポッドキャストでも言ってるんですけど、はい、赤毛のアンすごい今ハマってんのね、改めて世界名作劇場のアニメ版今東京 MX で再放送してて、まあ高畑勲監督、
はいはい、
で宮崎駿、
うん、
であと近藤芳史キャラクターデザインと創作、うん、たまに富野義行絵コンテみたいなもう神々の共演みたいな、
とんでもない
とんでもない、
うん、
で、であとは映画でも見たの、実写映画、
うん、
実写映画も3部作、
はあはあはあ、
で、1人の女の子がそれこそ、ハリーポッターシリーズみたいに、うん、少女期から大人まで全部演じてるっていう長編があるの、でそれも全部見たし、
はい、
なんで俺こんなにハマってんだろうって思ったんだけど、知ってんだよ、見たことあるんだよ子供の時に、
うんはいはいはい、
だけどその赤毛のアンがまあまあそのアンっていう主人公がとにかくすげえ面白い子なんだよ、
うん、
あの全然感情移入できないの。とにかく痛い子なんだよ。なんて言うんだろう、ちょっとアスペルガーっぽいんだよね。
いや
本当に
本当でこのイメージありますよ。
いや見てマジで。
いや
人の話聞かないし、自分の話ずっとしてるの、まあ、で嘘がつけない。
うん、そうですね、正直で。
あと平気で言っちゃうわけ、正直
言いますね。なんで
もおばさん口悪いですねっていうのとか、あなた噂好きですねとか言っちゃうし、なんでも大げさに表現したりとか、あと妄想癖があって物語部みたいなのを作ったりとか、一人でっていうのもあったりとかね、してちょっと全然共感できない主人公なんだけど、なんかすごく面白いわけさ、でそのアンの心の友っていうのが一人いるの、女の子の、このダイアナっていう、でこのダイアナっていうのが本当になんかこう宮崎駿っぽいなっていうなんかまあ近藤芳史キャラクターデザインなんだけど、宮崎の手っぽいなっていう顔なのよ。でそのアンとダイアナがまあもう本当仲良すぎて、付き合ってくれ頼むって思ってんの俺。頼む付き合ってくれと思ってんの。でそのダイアナの方はなんかもうなんつうんだろうな、ダイアナまたねそんなに頭良くないんだよ。アンの方がなんか勉強できてるの、なんか意味わかんないんだけど、超勉強できてて、でまあなんかそのクラスで一番の男の子と、なんかちょっと喧嘩してる状態がずっと続いてるの、まあ、有名なねその石板で頭叩くっていうシーンがある、あの男の子がいるんだけど、ダイアナちょっとその子のこと最初好きなんだよ、だけどなんか知んないけどアンを結局応援してて、なんかもう途中から身引いて、もうなんかアンと一緒に過ごしてる、で、あれはねダイアナが結婚する、まあだから結婚みたいなもんね、それもまあいい、あの時代の結婚だからすごい恋愛っていうわけじゃないんだけど、
お力とかいろんなものがあってね、そうそうそう、
結婚前日に結婚式のリハーサルしようっつって、アンとダイアナがそのドレスを着て、でアンが男役でダイアナのこうベールを取ってキスしようとするみたいな、超美しいシーン。マジでこの2人駆け落ちしてくれと、このまま一緒になってくれっていう、すっごいなんかもうそれが幸せで、もずっと今なんかアンとダイアナのこと考えてきてる。
岡本さんこれを聞いてさ、アンとダイアナって付き合ったらいいかもとは思わないの？やっぱそれはあくまで友情でしょって思う。
そうね、今の聞いて、あそうなんだ、素敵だなって。
ドライだ。これだけ熱量してる。
関係ないけど、あの小公女セーラーって昔見てたなっていう、ずっとそれのセーラーのこと
を、
ちょっ
と俺の話全然通ってなかった、ね、
ちゃんと聞いてるんですけど、
BGM だった
アンより小公女セーラーの方がちょっとなんか、ね、
分かる分かる、
見てたなっていう。
いやだやっぱり燃えないから、
燃えないの、
入ってこないんですよ、
頭に。燃えてる、でも見たら多分、私そういうなんか世界名作劇場とかそういうの大好き。
ダイアナはね、アンがね、アンはね、自分が赤毛のこと超コンプレックスなの、めっちゃコンプレックスで、
忍者頭って
言われて、そう、忍者頭って言われて、よくご存知、それで、あのたまたま来た行商からあの毛染めをもらうんだよ、で、自分の髪の毛を染めて黒くしようとするの、でそれはもうカラスのように真っ黒に染まるからって言われて、思わず買っちゃうんだよね、で実際にあの自分で毛を染めてみたら緑色になっちゃう、であの髪のなんか途中ぐらいまでは赤くてその先が緑っていう、今のアイドルみたいな感じになって
る。時代が今だったら、
そうなんだ、時代がちょっと早すぎたんだ、
時代系のね、
そう1800年代のカナダとかそれはちょっとアバンギャルドすぎるだろうっていうことで、もうなんかもう学校にも行かなくなっちゃう、引きこもるもん、またアンはねたまに引きこもるもん、学校行かなくていい世界みたいな感じで
引きこもる
んで、でも心の友のダイアナにだけはその自分の姿を見せちゃうんだよね、
そうなっちゃった
で、私はもうこのままどうにも行かなくて死ぬみたいなことを言って、アンが泣いてるのをダイアナは聞いて、 一緒に泣いてくれるの。
素敵。
一緒に泣いてんだよダイアナ。付き合って頼む、付き合ってくれって思う。あ、全然人ごとです
。そっか、
優しいなって。
あ、いや、そう。
優しいなって、優しい友達がいていいな
って。ああ、やっぱ友達。え、でもだってこれがじゃ逆に男性同士であればどう思う？その、俺明日結婚するんだけど、なんか緊張するから一緒にちょっと、やってくれないって言って、あ、いいよって。じゃあ俺でベールとかもさ、そのちゃんとしたものじゃないんだよ。なんかそこら辺のシーツとかでさ、なんかもう恥ずかしいなとか言いながらやってるんだ。
ね、
そう。で最後バッて開けたらさ、なんかうわーってなるじゃん。
いや、それどっちが気持ち悪いかよ。
ほら、
ほらこっちがさ、ほらこの結婚する側が好きだからちょっとやってもらおうみたいな、ちょっとその気持ち的に、こっちはのんけで、何もわからずこうベール取ったらさ、ちょ目とかもついちゃってるわけよ。やっぱやっぱ好きだなって思って、でもねっていうこととかも、でも逆にこっち側がそれでもいいなっていう、でも両方思
われたら熱全然違う。
いやすごい、これ
これか、
すごいな。
いやすごいですね。いやだからなんかいるじゃないですか、男性でもやっぱそのユリは好きだけど BL が苦手な人って圧倒的に多い。
ああ、そうか。
いやだからやっぱそれ自分の性自認をどれだけ自覚してるかですよ。
なるほど。
うん、
そっか、俺だからどっちでもいいのかもしれないな。
うん、
どっちでもいいのかも。
え、結婚するって思った時でもやっぱ相手女性ですか？結婚するのかなって思った時に想像するのって3次元ですよ。
もうそうじゃない、
うん、
うん、
まあ、
でもそれは男として愛することもできるし、多分女として愛することもできる。
相手をね、
うん、
ああ、
うん、
でも愛されるんじゃないですね。
まあそうだね、
愛されたいって思った時に相手は女性かどうかっていうか、
あ、まあ、いずれにせよ気持ち悪いよね。
やっぱりね、私もそうです。私もめっちゃ気持ち悪いです。
愛情注がれまくって生まれてきたからさ、もう愛情いいんだよね。
贅沢、
贅沢、贅沢だ。
もう愛されてるからもういいんだよね。本当にもうそれ以上水かけないで、寝腐れするからもうやめてみたいな。
余計にこう、
そうそう、もうおじいちゃんおばあちゃん水あげすぎだ。もう水いいわおじいちゃんおばあちゃん、はい、そこに水取ってみたいな感じになってたから。
いやでも不思議、達夫さんのその、
そうだね、
うん、だって男子校だったんですもんね。
男子校だったね。いや男も女も気持ち悪いとこいっぱい知ってるけどね。
うん、そうですよね、言っちゃえば。
うそうだね。だからまあ2次元別だな、全然別。うん、
ああ、燃えはしないけど見られるみたいな、なんだろうな、女性同士。
でも燃えないのに読んでるのって何を楽し
む？だからもうマイセンのカツサンドみたいな。あれば食うけど自分から買わねえわみたいな。なんか楽屋にあるから食ってるけど、
じゃん、
まあ、食えばそれなりにうめえけどみたいなこと
でしょ。ちゃんと中身が面白いからっていう、
まあまあまあ、その作品自体の質
ってこと、ね、関係性とかじゃなくてこれが面白い。だ本当にギャグ、ほら日常だったらギャグアニメみたいな
ね、あるね。
だから別にこの女の子2人だったら別になと思わないけど、多分本当男の子2人だったらもうなんかおっとって。
でもカップリングで燃えるってやっぱその先じゃん。作品が好きなのは当然として、そこから見える何かにこう燃えるのがカップリングが好きな人間の、なんだろう、特権というか、そこが楽しいわけじゃん。じゃあやっぱり燃えてるわけではないよね、そこに。作品が好きなだけで、
うん、そっか、そうだね、うん、確かに、
うん、つまんない、つまんないって言ったら失礼か。本当に興味のないジャンルにはそんなにな。
そうだね、
うん、わかりました。ちょっとねこれ両方好きな人もしいたらなんかメールいただけたらなと思いますけれども、
知りたいです、皆さんがなぜそうなのか。
熱文字 @gmail.com までお願いいたします。なんかお知らせありますか？
特にないです。
はい、はい、それぞれ
チケットワンダーランド、はい、やってください、はい、皆さん
ダウンロードお願いします、はい、
ディズニーのね、公式、まあ、アプリぜひダウンロードしていただければと思います。
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢は覚めない。
待って。